本日の聖書の箇所は列王記第2、1章1節から18節、旧約聖書648ページです。司会者がお読みいたします。列王記第2、1章1節から18節。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。アハズヤはサマリアにあった彼の屋上の部屋の欄干から落ちて渋滞に陥った。彼は使者たちを遣わし、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病が治るかどうか伺いを立てよと命じた。その頃、主の使いがティシペ人エリアに告げた。さあ、登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らにこう言え。あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう言われる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。そこでエリアは出て行った。使者たちがアハズヤのもとに戻ってきたので、彼はなぜお前たちは帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。ある人が私たちに会いに登ってきて言いました。自分たちを使わした王のところに帰って彼にこう告げなさい。主はこう言われる。あなたが人を使わしてエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハズヤは彼らに尋ねた。お前たちに会いに登ってきてそんなことを告げたのはどんな男か。彼らが毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシペ人エリアだと言った。そこでアハズヤは50人隊の長をその部下50人と共にエリアのところに使わした。隊長がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。隊長はエリアに言った。神の人よ、王のお告げです。降りてきてください。エリアはその50人隊の長に答えて言った。私が神の人であるなら、天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて彼とその部下50人を焼き尽くした。王はまたもう一人の50人隊の長と長をその部下50人と共にエリアのところに使わした。隊長はエリアに言った。神の人よ、王がこう言われます。急いで降りてきてください。エリアは彼らに答えた。私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると、天から神の火が下ってきて彼とその部下50人を焼き尽くした。王はまた第三の50人隊の長とその部下50人を使わした。この3人目の50人隊の長は登っていき、エリアの前にひざまずき懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命をお助けください。ご承知のように、天から火が下ってきて、 先の二人の50人隊の長とそれぞれの部下50人を焼き尽くしてしまいました。今私の命をお助けください。主の使いがエリアに、彼と一緒に下って行け、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下って行き、王に言った。主はこう言われる。あなたが使者たちをエクロンの神バールゼブブに伺いを盾に使わしたのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダヤの王ヨシャファテの息子ヨラムの第2年のことであった。アハズヤに息子がいなかったからである。アハズヤが行ったその他の事柄、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。イスラエルに神はいないのかと題して小沢先生に言葉を取り継いでいただきます。じゃあ換気、終わってください。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週までルカの福音書をずっと見てまいりましたが、今日から列王記第2をしばらく見ていくことにいたします。で、今日の箇所に入る前に、やはりこれは歴史の書でありますので、イスラエルの歴史がどういうものであったのか、簡単に振り返っておきたいと思います。皆さんの手法のアウトラインのところにも本当に簡単に全てではないんですが、一部イスラエルの歴史というものを書いてあります。で、ダビデが紀元前の、1004年と書いてありますが、エルサレムに都を定めた年であります。それは、イスラエルを一つに まとめることができたという、そういう年でもあります。で、そのダビデもが亡くなった後、その後を継いだのがダビデの子ソロモンであります。で、ソロモンの時代、イスラエルはの歴史上最も栄えた時代だと言われておりますが、そのソロモンが亡くなりますと、それまで内部にこう隠れて溜まっていた問題が吹き出しまして、まもなくイスラエルは2つに分裂をしてしまいます。北王国、南王国、それぞれに分裂し、信仰の上でも異教の神々を拝むというようなことが起きてまいります。で、もちろん神様はそういう状態を見て黙っているわけではありません。預言者を何度も使わして警告をいたします。しかし、多くの王たちは心を固くなにして、その異教の神々を拝むということをやめなかった。列王記にはそういうイスラエルの歴史が事細かに描かれております。で、この列王記の第2の今日は最初見ておりますけれども、その直前の第1ですね、列王記第1の最後のところですね。そこのところに何があったかと言いますと、北王国イスラエルの7代目の王様、それはアハブという人でしたが、そのアハブが亡くなった後、8代目の王として彼の息子であるアハズヤが立った
ということが書いてあります。でこのアハズヤの信仰はどうであったかということも書いてあって、彼は異教の神々であったバールに仕え、それを拝み、イスラエルの神主の怒りを引き起こしたということがの第一列王記の最後のところに書いていて、その続きとして今日のところがあるということであります。このアハズヤの身に何が起きたのか、まあ、そのところから神様の救いというのはどういうことかということを考えてまいります。でこのアハズヤが王様になって非常にまだ日が浅かった頃のようであります。彼は屋上の部屋の欄干から落ちるという、まあ、事故に遭いまして、非常に重い怪我を負ってしまいます。でそこで、彼は部下にこういうことを命じました。2節の後半であります。行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病が治るかどうか伺いを立てよと命じた。でこのバールゼベブってどういう異教の神であったのかということは詳しくは、分かってはおりませんが、いずれにしてもどうもこのアハズヤは何をしようとしていたかといいますと、このバールゼベブのところに行って、霊言あらたかな言葉をいただければ、怪我が治ると、考えたようであります。伺いを立てよというのはつまり直してほしいということを願ってこいということであります。でこれはもう私たちこれを聞いて非常に馴染みがあるわけで、日本ではこういうことはよくしているわけです。でたまたまっていうんでしょうかね、キリスト教ばっかりでは周りのことはよくわからないので、時々日本の神社ということをネットで調べるわけですね。本当に面白いわけですが、そうしますと健康に御利益のある神社20世というものが出てきました。つまり、日本の中で、健康に、ご利益治るとはさすがに書いてないですね。病気が治るというそういうことは書くとかなりまずいので、健康にご利益があるというタイトルで、20の、神社が選ばれておりました。で何を基準にして選ぶかといいますと、歴史が古いということ、あるいは由緒言い伝えが、詳しく伝わっている、それから有名人が参拝していますよというようなそういう知名度、そういうものでランキングをしているんですね。で多分そういうのを他の方々は見て、この神社行ってみようということになるのでしょう。また私たちもまだ聖書の神様を知らなかった時はそういうことをかつてやっていたわけです。で、こういうことに習いますと、アハズヤというのはバールゼブブ神社に参拝しようとしたということです。でも自分は怪我をしていけませんので、代わりに使者を送っていくわけです。でもところがその使者を送ったのですが、すぐに戻ってきて来たわけですね。でアハズヤはなぜすぐに戻ってきたのか不審になりましたので、尋ねました。そうするとこの使者たちは6節でこう答えました。ある人が私たちに会いに登ってきて言いました。自分たちを使わした王のところに帰って彼にこう告げなさい。主はこう言われる。あなた方が人を使わしてエクロンの神バールゼベブに伺いを立てるのはイスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。一体そういうことを語ったのは何者であるのか、この使者たちはその相手がこれを語ったものが誰であるか名前を聞かなかったようでありまして、それで使者たちはアハズヤに、いやこういう格好をしていました、毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でした、そういうことを告げます。そうしますとアハズヤはその男は預言者エリアであるということを直感をいたしました。 まあ、当時こういう格好をしている人はやはりかなり珍しかったです、ね。まあ、これは預言者の姿なわけですけれども、じゃあなぜアハズヤはこの、その男はエリアだとすぐ分かったのかでありますね。実はこれには事情があります。このアハズヤの父親がまだ健在であった時ですね、アハブという父親ですが、その人がまだ健在で、おそらくこの、アハズヤはまだ子供か青年か、そういう時のことだったと思います。ある事件が起きていました。で、父親のアハブは自分の宮殿のすぐ近くにあるブドウ畑を見まして、いや実にいい畑だ、これがこれを自分のものにしたいということで、持ち主であるナボテという人でしたが、その男の人のところに行って、この畑を売ってほしいと交渉したことがあります。ところがこのナボテは相手が王様だであったにもかかわらず、これは信仰のゆえですけれども、先祖の譲りの地を売ることはできませんということで、はっきりと断ったわけですね。で、王様がわざわざ頭を下げて頼みに行ったのに、まあ、ピシャリと断られたということで、アハブは非常にこう、なんですか、ふてくされてしまうわけですね。で、それを見ていた、妻、奥さんのイゼベルという人は、このままであなたいいのかと、いうことで、イゼベルは計略を巡らすんですね。どういうことをしたかと言いますと、この、断ったナボテに対して、無実の罪を着せてしまうんです。そうやって、犯罪人に仕立て上げまして、石打ちの刑に処して殺してしまう。まあ、そうやって強引にこのナボテの畑を奪い取ったという事件が起きたんです。で、神様はやっぱりこれをちゃんと見ておりまして、エリアを使わしました。で、なんとこのアハブに言ったかと言いますと、皆さんの手法のアウトラインのところにも載せました、第一列王記の21章21節というところで、まあ、長いので一部だけ書きました。今私はあなたに災いをもたらす、私はあなたの子孫を除き去り立ち滅ぼす。まあ、こんなひどい正義が曲げられていくという、こんなひどい罪を見たときに、神様はアハブをやはり裁くというふうにこう語ったんですね。で、これを聞いたアハブはどうしたかと言いますと、まあ、アハブという人はある意味では正直な人でもありまして、自分がやった罪を悲しみまして、荒布をまとって、まあ、首をうなだれながら歩いていったということが書かれています。で、それをご覧になった神様はどうされたかと言いますと、続く第一列王記21章29節ですね、これも一部抜き書きいたしました。彼の生きている間は災いを下さない、しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。アハブは、まあ、許されたということであります。災いは下さない。しかし、彼のこの時代に、彼の家に災いを下します。まあ、このようなことを神様は、預言者エリアを通してアハブに語っておりました。おそらく、アハズヤはこの時、エリアの姿を見て知っていたんだと思われます。それで、死者たちが帰ってきた時、こういう格好をしてましたと聞いて、ああ、あれはエリアだと分かったわけですね。まあ、いずれにしましても、今のこの父親のアハブの話を総合いたしますと、アハズヤが屋上から落ちて今瀕死の重傷を負ったのはなぜなのかということが分かってきます。まあ、アハズヤ、自身も異教の神を拝む、まあ、バールゼブブを拝もうとしたということですから、彼にも罪はありますけれども、父アハブの時に犯した、父の罪の結果でもあったということになるわけです。 そのことはもう神様は予告していたわけですね。そこで私たちにとっての大きな疑問が湧いてまいります。まあ、自分が犯した罪によって自分自身が裁かれるというのなら、まあこれはしょうがないと納得するでしょう。しかし先祖や父親たち、親たちが犯した罪によってその子孫が裁かれるということだったらどうなるんでしょうか。まあ、私たちは先祖が何をしてきたのか、父親親たちが何をしてきたのか、まあ、ぼんやりと聞いたりしているかもしれませんが、でもそれは私には関係がない、親は親、先祖は先祖、私とは罪、少なくとも罪ということでは関係ありませんよと言いたくなると思います。ところがこの聖書の神様によれば、そこから私たちは逃れられない。どんなに自分は関係ないと言おうが、神様はそのことを問いかけてくるということです。まあ、そうしますとこれは大変なことでありまして、例えば、いや今自分はこんな大変な事故に遭ってしまったと言った時にどうしてだろうとみんなやっぱり考えますね。そうすると、あれはこれは先祖のたたりだろうかということになります。あるいは自分が思いがけない重い病気にかかってしまったという、あるいは障害を負ってしまった、そういうことは原因は何かと、その原因探しをしたら親の罪だったんだろうかと、そういうことを考え始めるわけですね。で、イエス様の時代、実際そういう人たちがいたわけです。ある目の見えない人がいたときに、それはこの人が罪を犯したためでしょうか、それとも親たちが罪を犯したためなんだろうかと、まあ、そういう噂をしていたということが書かれています。で、それは私たちがかつて聖書の神様を知らなかったとき、やっぱりどっかでそういうことをなんか考えていたわけですね。それで、神社に行ってお祓いをしてもらおうかという話を出てくるわけです。ところがこの聖書の神様によりますと、まあ、エリアが言ってますように、その他の神々を拝むなどとんでもないと、それをやっぱり問題にするわけですね。じゃあ一体私たちどうやったらいいんでしょう、どうしたらいいんでしょう、どこに救いがあるんでしょうか、親たち先祖たちの罪にさえも、私たちに降りかかってくるというのなら、そして、他の神社を拝んじゃいけない、お祓いしちゃいけないというなら、どこに救いがあるのかということになるわけですね。もちろんちゃんと救いがあるから今日の箇所に出てくるわけですけれども、一体今日の箇所のどこにその私たちの救いが書いてあるんだろうかと、まあ、そういうことをこれから、追求してまいります。で、預言者エリアがこの最初このバールゼベブ神社にこの参拝しようということで使わされたその使者たちにどう何を語ったのか、もう一度そのところを読みます。6節ですね。ある人が私たちに会いに登ってきて言いました。自分たちを使わした王のところに帰って彼にこう告げなさい。主はこう言われる。あなたが人を使わしてエクロンの神バールゼベブに伺いを立てるのはイスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。でこれは必ず死ぬっていう最後でありますから、これはもう誰が読んでもですね、これは神様の裁きだと、そのアハゼヤに対する裁きだということだと捉えると思います。しかしそこでじゃあ終わるっていいのかというと、やっぱり私はそこで終わるべきじゃない、よく考えるべきだと思います。もし神様の裁きが最初から決まっていて絶対に変更されることはないというのならば、どうしてわざわざエリアを使わしてこういう言葉を語らせるんでしょうか。 それも一度ではありません。最初の使者たちに語った言葉、最後にもう一度、直接に今度はアハズヤに、エリアがほぼ同じような言葉を語るんですね。もう最初からもう裁くことは決まってますというのなら、別にこんな面倒なことしなくていいんですね。アハズヤが屋上から落ちて、死にましたということで、それは神様の裁きでしたって、まあ、それで何行か書けばそれで終わりのはずなんですが、裁きが決まっているはずなのに、どうしてこういうことをわざわざ語らせるんだろうか。そこには何か意味があるはずであります。で、どういう意味があるのか、その問題、この問題を解く鍵はどこにあるんだろうかということになります。それは、やはり何か私たちは思い違いをしていたということでありますね。何を思い違いしていたかと言いますと、神様は必ず罪を裁く。これはいいです。これはもうまさにその通り。聖書はそのことは絶対に変更されません。それは正しい。裁くということを決めたならば、絶対にその罪を裁くということなのか、罪は裁くことは決まっているんですが、じゃあ 誰の罪を裁くというときに、その裁きは変更されないのかどうか、そこであります。実は思い直すことがあるんですね。思い直して、いや、まあ、裁くというふうに決めていたけれども、あなたは裁かれませんというふうに変更されることがあるんです。そういうことが本当にあるんだろうか。はい、ちゃんと実例がありまして、さっき父親アハブのことを言いました。彼はナボテを非常に、まあ、ひどい手段を使って表向き合法的に殺して、畑を自分のものにしてしまったわけですね。これはひどい罪であります。で、神様はこのアハブを裁くと最初は語ったのでありますけれども、しかしアハブが自分のしたことを悔いて荒布をまとってうなだれて歩き出したというのをご覧になった神様は、このアハブに対する裁きを思い直しました。アハブにはこの裁きは下らない、下さないってはっきり語ったんですね。まあ、ただしその子供の時代になってその裁きは下されていくんだということであります。まあ、いずれにしてもとにかくアハブは裁かれなかったわけです。思い直したんですね、神様。ということは、このアハズヤに対してでも同じことが起きる可能性はあったんじゃないでしょうか。もしアハズヤが、ああ自分は本当に悪いことをしたんだ、私の父親も悪いことをしてきたのだと、この神様の前で悔い改めることができたならば、神様は思い直して裁きを下すことはなかったんだ。神様はそれを期待していたんですね。だからエリアをわざわざ使わして、あなたは何をしようとしているんだろうか、イスラエルには神様いないんですかと、いないのかということは、つまりいるんですよと言ってですね、どうしてあなたはそのイスラエルの神様にそのすがろうとしないのだということを、神様はエリアを通して語り続けていた。それは悔い改めてほしいという願いである。だからわざわざこういうエリアを使わせていくということをするわけですが、しかし、でもそれで納得できないことがもう一つここに起きています。皆さんが今日の箇所を見て驚くのはどこかでありますね。まあ、アハズヤが死んだということはもうちょっと驚くことかもしれませんが、それよりもびっくりするのはこの50人隊の話であります。それも彼、この50人隊っていうのは3回派遣されているんです。で、最初に派遣された50人隊の隊長は、エリアに まあ、9節でこう呼びかけました。9節の後半ですね。隊長はエリアに言った。神の人よ、王のお告げです。降りてきてください。しかし、どうなったかと言いますと、天から火が下ってきて焼き尽くされてしまった。で、二度目の50人隊、派遣されました。で、その二人目の50人隊の隊長は11節でこう告げました。隊長はエリアに言った。神の人よ、王がこう言われます。急いで降りてきてください。ところがこれも、火で焼き尽くされてしまった。ひどい、いや、本当にひどいなと思う。つまり102人ですね。が火で焼かれてしまったというんです。まあ、ある方は、これは本当に残酷なことだと、いうことを言っておりますけれども、一体どうしてこういうことが起きるんだろうかと思います。ポイントはですね、この2人の隊長が同じことを言っているんですが、王のお告げですって言ってますね。王のお告げです。ということは、これは王の命令である。あなたは神の人であろうかもあるかもしれませんけれども、どんな神の人であろうとも、王の命令には従ってもらいますと。だからあなた自身が降りてくるんだと言っているんです。そもそも、この預言者を一人捕まえるのにですね、50人の軍隊を送るっていうこと自体が異常であります。やっぱりアハズヤはこの預言者エリアの力が非常に大きな力を持っているということを恐れているんですね。で、しかしそのエリアをなんとか捕まえたいんです。やっぱり怒りがあるんですね。自分を、私があなたが死ぬんだというようなことを語る男を許すわけにいかない。エリアを捕まえて処刑するのだ。おそらくそういう目的で50人隊を派遣しているんですね。しかしエリアは自分がこのそれに従う50人隊に捕まって王のところに行ったら殺されるということを知っていますので、それで、まあ、神様はエリアを守るために火を下すわけです。さて3度目に派遣された50人隊はどうなったか。この3人目の50人隊の隊長は13節でこういたしました。真ん中あたりから読みますけれども、この3人目の50人隊の長は登って行きエリアの前にひざまずき懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命をお助けください。ご承知のように天から火が下ってきて、先の二人の50人隊の長とそれぞれの部下50人を焼き尽くしてしまいました。今、私の命をお助けください。で、その結果、この隊長と50人の軍隊の人たちは、助かっていきます。この3番目の50人隊の隊長も実はこのエリアを捕まえるためをという捕まえなさいという命令を受けてやってきたはずなんですね。ところがやはりさすがに恐ろしくなった。最初の 2つの軍隊は全部火で焼かれてしまったと言った時に、自分が向かおうとして向かっているエリアがどういう預言者であるかやっぱり恐ろしかったんですね。もう自分の力でエリアを捕まえることは絶対にできない。まあ、それで彼はエリアの前にひざまずいて、この救いを求めました。で、それで彼は助かるわけです。で、やはりここも同じですね。神様はいつまでも怒る方ではないんです。へりくだる者には災いを思い直して救い出そうとされます。バールゼベブ神社に参拝させるために使者が立てられたとき、なぜエリアは警告の言葉を語るのか。そしてまた、 3度目の50人隊が派遣されてきたときに、この隊長と軍隊は許されて、エリアはそのアハゼヤのところに向かうわけですが、そのアハゼヤの王様に向かって直接やはり同じ言葉を語るわけですね。どうしてあなたはバールゼベブに伺いを立てるのか、イスラエルに御言葉を伺う神はいないのかというふうに問いかけていくんです。で、最後の最後まで神様はこのアハズヤに対して救いの手を差し伸べているんです。今あなたは自分がやってきたことを悔いて、聖書の神様、この天と地を作られた神様に立ち戻りなさい。であれば、あなたはもしそうするならば、あなたは救われるのだ。あなたは死ぬことはない。あなたの怪我は治り、健康な体になるんだと言っている。しかし彼はここまで神様の語りかけを聞いていても、固くなでありました。最後の最後まで悔いることはなく、彼は神に背き続けて、結局彼は自分の手でこの裁きを身に引き寄せてしまったわけです。ですからここを読むと、神様はひどい人だ、ひどい方であるとか冷酷であるというふうに皆さん印象を持つかもしれませんが、よく見ると反対なんです。冷酷なのはやはりアハズヤの方なんですね。神様がこれほどこの救いたいという愛情を注いでいるのに、それを拒み続けたアハズヤの方の罪の問題でありました。父親のアハブの時もそうでした。神様はどんなひどい罪を犯しても、それはアハブが犯した罪は本当にひどいものであります。あの畑が欲しいということだけで、その持ち主を騙し、無実の罪を着せて殺して、そして奪っていく、こんなひどい罪あるのかというぐらいですけれども、その罪でさえも悔い改めるならば神様は許すんです。しかし、じゃあ本当にこの神様に立ち戻れば私たちは救われるんだねということでありますけれども、神様、エリアがどうしてこのイスラエルに神がいないためかということを語るのか、つまりバールゼベブは救うことができないんです。そこに拝みに行って何かを捧げて一生懸命何かしようとしてもしたとしても、バールゼベブは私たちを救うことができない。無駄なものを拝んでもしょうがないんだと。でもイスラエルの神は私たちを救うことができるのだ。その救うことのできる神に立ち戻りなさいと声をかけるんですね。これは大きな恵みであります。このところに本当の救いがある。で、私たちはこの方にその自分の罪を告白して許しをいただけるわけですけれども、でそこで終わって、話を終わっていいのかどうかで、もう最後にもう一つ確認しなきゃいけないことがある。その許された罪は一体どうなるんでしょうかということです。先ほど少し触れました。神様は、罪を必ず裁く方である。必ず。で、思い直してそのある人を許して、救うことはある。でもその罪はどうなるんでしょうか。私たちが犯してきた罪、親たちが犯してきた罪、先祖たちが犯してきた罪は一体どうなるんでしょうか。許されました、よかったということで、いやでもあの罪は神様は多分忘れてくれるということなんだろうという、なんとなくもう許されたことばっかり考えて、私たちが犯した罪のことをどっかにもう思い出さなくなるかもしれませんが、そうじゃない。神様は忘れないんですよ。 忘れていない。日本語では、水に流すという言葉なんですね。いやあなたはもうあなたのやったこと大変なことをやったけれども、あなたがそういうふうに言って謝るならもう水に流す、もう忘れる、もうこれからまたそういうことはなかったことにして、やり直しましょう、まあ、そういう話をすることはありますけれども、神様は水に流す方じゃない、また忘れる方でもない。じゃあその罪ってどうなるんでしょうか。その罪は裁かなきゃいけないんです。どうやって裁くか。私たちの上にはその裁きは絶対にもたらされません。じゃあ誰かが代わりにその裁きを受けなきゃいけない。お分かりの通り、神の子イエス・キリストが私たちの罪をすべて背負われて十字架で裁かれる。ああ救われてよかったね、許されたんだよかったねと言った時に、この方が十字架で裁きを背負ったのを身代わりに受けてくださったから、私たちは安心して今ここに座ることができるんですね。先祖の罪、親たちが犯してきた罪、また私たち自身が犯してきたその全ての罪、どんなにひどい罪であろうとも、その罪を悔いて悲しむならば、この方は許してくださるのだ。他の神々に頼っても絶対にそういう救いを与えられないのだ。イスラエルのに神はいないのか。いや、いるんです。私たちにはイエス様という神様がおられるんです。この方は私たちがどんな時にもどんなところにあっても共にいてくださるんですね。そして私たちがこの真っ暗闇に落とされてどこにも光が見えないように見える時もありますけれども、でも私たちには立ち戻ることがところがちゃんとある。他の人たちはどこに行ったらいいんだろうか、みんなわかんないんですけれども、先ほどの子供メッセージの中にあった通り、コンパスですね。コンパスが、まあ、私たちにとっては聖書ということになるでしょうか。あるいは聖霊ということでしょうか。御言葉を通して、また聖霊が働いてくださって、ここに神様がおられる。ここに十字架があると。あなたは真っ暗闇で何も見えていないかもしれないけど大丈夫、この手を握って一緒に行きなさい。だから神様のところにちゃんと戻ることができますよというふうに導いてくださるんですね。そこまで神、この神様はしてください。だから他の神々じゃない、この神様を信じなさいと神様は熱心に語り続ける。私たちが今こうやって救われているというのはどういうことだったのか、今日このアハズヤの身に起きたことを通して逆に私たちの恵みがどれほど大きいものであったのかを覚えて皆を祈りたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはかつてあなたを知らず他の神々を拝んで、そこに何か助けがあるのではないか、救いがあるのではないかと一生懸命手を合わせて拝んでおりましたが、あなたに言わせればそれは全く無駄である。石で作られたもの、木で掘られたものがあなた方を救うことができるだろうかと、あなたは何度も語りかけ、イスラエルに神はいないのか、いやあなた方には神がおられる、十字架のもとに立ち戻りなさいとあなたが今朝も語ってくださることを感謝いたします。私たちの私たちには背負いきれず、また自分で自分の身を清めることは絶対にできなくて私たちは悲しんでおりましたが、その重荷をあなたが代わりに背負ってくださり、あなたが代わりに裁かれていく、そして私たちにはこの地上における命に限りがあって、そこに悲しみがありますけれども、その、死さえもあなたは、打ち勝ってくださって、永遠の命の希望を与えてくださることをありがとうございます。どうか主ご自身が豊かに、 お一人お一人にまた臨んでくださって、今朝も、そして今週も私たち一人一人を招き、また導いてくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。